委員会の審査から、各常任委員会から報告された主な審査概要をまとめました。建設環境委員会、12月12日に委員会が開催され、3件の議案を審査し、原案の通り可決されました。また、陳情1件は継続審査となりました。令和5年度福生市一般会計補正予算第6号建設環境委員会所管分。問い、中小企業振興資金対策事業の利子補給金及び信用保証協会保証料が増額となった要因を伺う。答え、コロナ禍で国や都が実施した実質無利子無担保の融資制度が終了し、条件的に有利である市の融資制度への申し込みが増加したため。問い、ゴミ総合受付センター事業で債務負担行為を組んだ理由を伺う。答え、令和6年4月からの稼働開始に伴い、事務引き継ぎや事務機器設置などの事前準備を行い、円滑に業務を開始するため。問い、ゴミ総合受付センターの設置場所を伺う。答え、リサイクルプラザ1階の計量窓口を併設する事務所に設置する。福生市自転車駐車場の指定管理者の指定について。問い、管理経費縮減の余地があるのか伺う。答え、基本協定締結に向け改善点を協議し、適正な管理運営を行う。問い、利用料金算定の根拠、管理員配置の見直しについて伺う。答え、令和6年度の3080万円は、令和4年度決算の約 7.6% 増を見込む数字で、令和7年度から令和10年度にかけては、人口減少による利用者の減少を見込み、前年度比 0.5% ずつ減額した計画としている。令和6年度中に自動生産機及び電磁ロック式の駐輪ラックを設置後、管理員の配置を見直す。福生市営福生駅西口駐車場の写真があります。福生市営福生駅西口駐車場の指定管理者の指定について。問い、収支計画支出のその他の内訳について伺う。答え、駐車場機器等に要する光熱水費、駐車券レシート等の消耗品費、修繕費、通信運搬費、予備費などが含まれる。市民厚生委員会、12月13日に委員会が開催され、4件の議案を審査し、原案の通り可決されました。福生市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。問い、特別利用保育の内容と条例を改正することによる影響等について伺う。答え、特別利用保育とは、例外的に保育園において入所を認めることができるというものであるが、実施自体を現在行っておらず、今回の条例改正による影響等は特にない。福生市学童クラブ条例の一部を改正する条例。問い、福生第五小学校内へ学童クラブを移転するとのことだが、効果、名称の変更について伺う。答え、若竹クラブ、田園クラブを利用していた第五小学校の通所児童は、令和6年4月1日より学校内の学童クラブを利用できることとなる。効果としては、学校内に学童クラブが設置されることで子どもの安全が確保される。名称の変更は、児童にアンケート調査し、第五小学校のマスコットキャラクターからゴッチクラブに決定した。現在の若竹クラブの写真があります。令和5年度福生市一般会計補正予算第6号市民厚生委員会所管分。問い、法改正によるシステム改良とのことだが、改良の内容について伺う。答え、 戸籍不表システム、住民基本台帳システム、およびコンビニ交付システムへ、氏名の振り仮名の記載に必要な機能を整備するための改良である。問い、幼稚園教育振興事業について、多様な他者との関わりの機会を創出するとのことであるが、事業の内容について伺う。答え、市内3つの幼稚園にて、主に2歳児を一定程度継続的に預かることを想定している。対象児童に関する支援計画の作成や、保護者に対する定期的な面談を実施するなどの内容となっている。問い、子ども家庭センター設置に伴う準備について伺う。答え、子ども応援館から保健センターへ移動するため、令和6年4月1日の開設に向けて、市民への影響は最小限になるよう進めていく。福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。問い、産前産後の保険税を減額するとのことだが、施行日は令和6年1月1日となっている。国民健康保険税への税収への影響額について伺う。答え、令和5年度の影響額は18万円、令和6年度は73万円の税収減を見込んでいる。
総務文教委員会、12月14日に委員会が開催され、6件の議案を審査し、原案の通り可決されました。また陳情3件は不採択となりました。福生市都市計画税条例の一部を改正する条例。問い、本条例の改正にあたり、検討状況、提案までの経過等について伺う。答え、税率の検討については、令和5年7月に都市計画税検討会を立ち上げ、令和6年度以降の都市計画事業、また将来予定されている都市計画事業の有無、事業料などの積算を行った上で税率・充当率の検討を行い、現行税率100分の 0.24 を引き続き適用するという結論を町議で審議し、議案・提案になった。令和5年度福生市一般会計補正予算第6号総務文教委員会所管分。問い、光熱水費の高騰について、新電力、いわゆる PPS との契約内容及び全体的な状況について伺う。答え、従前の契約が令和5年10月末をもって期間満了となったことから、入札により新電力 PPS と令和5年10月より13ヶ月の契約を締結。これにより現在のエネルギー価格の高騰の影響から基本料金単価等が従前の契約よりかなり上昇、電気使用量が変化していなくても歳出見込みに不足が生じる施設については補正が必要になる。福生第7小学校防音機能復旧・復帰工事・空調設備請負契約。問い、契約を特定建設工事協同企業体 JV に発注する理由について伺う。答え、代表者・大企業と構成員の中小企業間で JV を結成し、工事を受注することで中小企業の受注機会の拡大を図るため。総会館の指定管理者の指定について。問い、指定管理者の選定が非公募とあるが、どのように適正な選定がなされているか伺う。答え、非公募とはいえ、財務審査、第一次審査、第二次審査、それぞれ満点中 70% 以上の得点を得なければ、不選定となる手順を踏んでおり、適正に選定されたものと考えている。球磨川地域体育館及び福生地域体育館の指定管理者の指定について。問い、指定管理の応募者が一事業者しかなかったことをどのように捉えているか伺う。答え、 一社しかなかった要因は市としても把握しがたいが、昨今の人材・人手不足等が考えられる。選定審査では財務審査、第一次審査、第二次審査と適正な選定を行い、また応募事業者には応募が一社であったことは伝えていないことから、競争性が機能していたと考えている。指定期間中も施設所管課と指定管理者の間で例月の会議を開催し、指定管理事業の実施状況を把握、情報交換などを行っている。さらに各年度でモニタリングを実施し、常に適正な管理やサービス内容の改善向上に努めている。市としては選定手続き上問題なく、指定後も管理やサービス水準の維持向上が図れるよう適切に対処していく。福生市民会館の指定管理者の指定について。問い、現在の指定管理者の主な事業として高く評価された事業にはどのようなものがあったか、また現在の指定管理者に対して公民館長としての所感を伺う。答え、主な事業として有名バンドによるコンサートやお笑い芸人によるライブ、また地元ゆかりの方々の出演によるロビーコンサートなどを実施した。公民館長の所感としては、コロナ禍によるさまざまな制限の中、工夫をしながら各種事業を行うなど苦労された点が多々あったかと思うが、適切に指定管理業務を実施していただいたものと感じている。リニューアルオープン前の中央図書館を視察の様子の写真があります。議会運営委員会定例会の会期や本会議の議事日程、一般質問、議案、市民等から提出された陳情の取り扱い等の協議、および議会だよりの編集を行う議会運営委員会が閉会中も含め8回開催されました。11月28日の委員会において、今後議会改革について取り組むこととし、まずは議員定数と議場等の放送設備の更新を議題とすることとしました。また、12月19日の委員会に付託された陳情1件は、採択となりました。